でも、なんだろうな、結構契約更改も始まってるじゃないですか。
うん、始まってますね。
で、結構、僕、見てて、おって思ったのが、片山とか、普通に公開されてたから、結構いわゆるボーダーかなって思ってた、オナカとかも普通にサインされてたし、もう2時はないのかと。
ですね。
この前の放送で、鍼灸師さんも言ってたけど、結構枠がやっぱないのよね。
そうなんです
そう
よ。
なんですよ。
最近のニュース、記事上がってたけど、最近上げる枠も多分怪しいし。
多分でもスアレスは諦めなあかんっぽいですよね。
しょうがないですよね。
いつ
スアレ
まあ、
ス、エ
エル
ド
メ
ワ
オか
ーズ。
らね、外れるけど。
あ、そっか、2時ないか。
じゃあ、枠の話ついでに、じゃあ、28人枠の話します？
いきますか。
プロテクトリスト。まあでも、意
そう。
外と、結局、
え、
大瀬
叩
良も
き台
ク
も
リッ
らえるんで
プ、
すか？
残留決まったし、
又吉でしょ、行くとしたら。
そう、又吉が、まあ、FA の権利行使するかな、どうかなっていうぐらいよね。
又吉はでも、確か公開保留してるんですよね、中日。
まあ、保留というか、まあ、宣言はするんじゃないかみたいなのはね。
いる？又吉。
まあ、い
い
らないっていう、
や
ないんじゃないかな。
まあ、ちょっ
現
とこの
状はどうなんです
28人の以外を見渡してどうかでしょうね。
か？
そこら辺で、誰が持っていかれることを想定して。いや、イーロンはいいじゃないですか、絶対ピッチャーとして。
もう、リリーフはいても困らないから
いや、
ね。
及川先発行くんでしょ？
そうです、そうです。
いや、及川の先発は楽しみじゃないですか。ってなった時に、やっぱり、あのクラスの信頼度は欲しいんでね。
変
馬
則い
場
ない
で
ですから
は。
ね、阪神。
ちょっと落ちるもんね、岩崎から下が。小川一平とってちょっと分からへんからね。
まあね、まだ、終盤の、数試合じゃ、まだやっぱ判断は難しいところではありますから、
難しいと思いますね。
いく？じゃあ絶対この人は入ってるだろうみたいなところからいく？そ
そう
こ
や
聞いてい
ね。
く？
ちょっと書いとこ。
いや、じゃあ、硬いのは、ピッチャーからいけば、背番号順に岩崎、
岩崎ね。
で、西純。
西純、西純。
で、迷ったけど、西勇と藤浪飛ばして伊藤将司。
伊藤は正
まあ、いるでしょうね、重賞ピッチャー。
高橋遥人。
切り
ある
ま
よ
す
ね。
ね。
で、去年のドラフトなんで佐藤漣。
蓮、
及川。
及川。
で、村上。
村上、
秋山。
秋山。
青柳。
青柳。
石井大地。基本
秋
的
山、
に、
青柳。
僕はコンセプトとしては、去年のドラフト選手に、ドラフトで入った選手に関しては、基本残す方針でいます。っていうのだけ先に言っときます。なんで、
なる
まあ、
ほど
石井
ね。
大地は正直成績的に考えたら、まあ、当落選かなとも思わなくもないんですけど、まあ、一応残そうかなって感じですね。で、仮想又吉って考えたときに、だったら、まあ、小林と小川残しても、いいかなっていう気はしてます。ここちょっと迷いところ。
なるほど、なるほど。
右のリリーバーなんで、
小川を残す。
小林と小川を入れるか入れないか迷ってるって感じですね。
今の FR 君で何人ですか？
ピッチャーが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。小林と小川入れなくて10人です。
じゃあ結構少ないね。野手に結構つくようなイメージだ。
そう
小
ね、
林の
僕
方が含めては
、
10人になります
そう
ね、
ね、ピッチャー14やから4人少ないね。
でも小林が入れたら僕12ですよ、ピッチャー。
まあ、一般的なのは、なんかピッチャー取られたらやっぱピッチャーに行くよね、大抵。
だからそう、藤浪入
っていうイ
れ
メー
るか
ジ
迷
ない。
ってるんですよね。
入れるでしょうな、どうだろう
まあ、実際
な。
問題、球団が選ぶとしたら入れるんですけど、っていう
まあ、自
感じ。
分的にってことやね。
そうそうそう。
なるほどね。
西勇輝は固い意志を持ってブロックしました。 あの排除です、西行きは。
排除、
排除するから、要は28人に入らへんってこと、
ね、ああ、入らんってことね。
西 J の方を入れてるもんね。
西 J 入れました。
うん、
まあ、西はそんな、何億も出さんわな、まあ、中日も、うん。
で、キャッチャーが、梅野、坂本、栄田の3枚。
うん、うん。
ああ、まあ、ここはね。
うん。
うん。
本当は長坂君とか入れてあげたい。原口も入れてあげたかったけど、申し訳ないけど、ちょっと今年の成績で入れるには、ちょっと申し訳ないけど、
ちょっとごめんなさい。打撃の方を欲しがってる節のある中日さん相手ということ。
申し訳ないけど、今年の原口を見て打撃の人という評価を下すのは、それはそれでどうなんだって感じしますけど。
なるほどね。
うん。
そんなに困ってるか、お前らっていう。
外野やってるらしいですけどね、原口。
先に打撃をなんとかせ。
うん。
まあまあ。その中途半端なところを吹っ切れた時の彼っていうのはまだ未知数ですからね。
でも、それならそれで、むしろ移籍して吹っ切れてくれた方が本人のためなのでは。
そっか。
難しいところだね。
内野行って、大山、
うん、
加藤照、
う
ん、戸原、
うん、
小畑、
うん、
遠藤城、
うん、
中野拓夢、
うん、
上田海、
うん、
高寺、
うん、
で熊谷をちょっとさっきの小林小川とちょっと天秤ですけど今のところ残すよりで考えてます、
うん、おお、
うんうん、
で中日じゃなかったら陽川を残してたかもしれない。ただそのさっき言った通り右打ちの外野手3人取ったっていう話があったんで陽川は外そうかなっていう、
うん
う
んうん、
そっかそっかそっか。
なるほど。で、あ、そっか、あと外野か。
外野が、近本、
うん。
で、糸井迷ってます。
うん、
糸井はちょっと、うん、決めかねてる。で、井上、
うん、
島田海、
うん、
板山。
う
ん、
おぉ。
で、
板山ね。
ちょっと、江越と糸井は、江越と糸井じゃない、小野寺と糸井か、天秤ですね。
うんで、28?
これで多分28じゃないかな。計算ミスだらごめんなさい。28っていうか、その、根本として決まってるのが大体24人か5人で、私迷ってるって言った人の中から3人ないし、
2
人選ぶみたいな形になるかと思います。
なるほどな。
だから、大筋としては、こんな感じってところですかね。
はいはいはい。
逆に中日って誰が欲しいと思います？
ああ。
今、はいはいはい、どこが穴と思います？外野
空いてて、多分、外野の、
外野のしかも火力より、その、
そうだから、空いてて話題に上るとしたら、陽川、陽川とか、小野寺とか、
去年の成績見たら、そう、打撃寄りの選手が欲しいんだろうなと思ったんですけど、ドラフトで結構取ってるしなと思って。
でも案外、熊谷とかは、
うん、
使えんなって思うかもしれん、ね。
まあそうですよね、
うん。走れるやつってやっぱり、大きいからね。終盤とかで。
まあ、ようかはね。
結局福田とかと被るわけでしょ、
まあ、
福田の方があ
んまり、うん、そうね、すっごい阪神ファンに申し訳ない言い方すると、そもそも福田と陽川って天秤にも乗ってない気
がする。乗らない、乗らない。乗らない。
ああ、まあまあ、そうやろね。
福田の上か。
そう、陽川は全然まだなんていうんですか、その期待枠というか、これから育てる前提で取らなきゃいけないから、
正直だから、漏れてて、じゃあ右の長距離砲を探してる、あ、陽川漏れてるやん、じゃあ陽川でって、
そうはならないんですよ、ね。
ならない
って言って
て、
ね、
だから、ウエスタンで首位打者取ってる小野寺の方が、
うんうん、
全然、
未来はあるよね。
だから、例えば、今年のドラフトでもっとこう、そのなんか、社会人とかのもう即戦力ですみたいな、右の大砲とか取ってたら、陽花はあるかなって思ったんですよ。その、そいつらが活躍してる間に育てて次っていう、三段、
うん。
まあ、それでもドラフトで取ってこいよって思うんですけど。だから、どっちかっていうと多分まだ素材型じゃないのかなって思ったので、大学生に関しては。
うん。
あとは、球団の傾向として、まあ、阪神 から取るんだったら僕もピッチャー一択かなとは思うけどね。
ですよね。
うん。
正直その野手で大体28人プロテクトしていって余るメンバー見ていくと、ピッチャーの、
まあそれこそ高寺とか、ね、その辺だったらちょっと狙い目やろうけどね。
まあ、
まあ、本当に、そうですね、若手だと。まあ、あらかた野手の方は FR 君とそこまで違っては来ないかな。
基本的に野手に関しては、わりかし、固く、お気に入った感じがしますね、自分でも。
そうね、野手だと、そうね、島田は入らないかな。
島田か。
でも島田外して、なんやかんやでも、一軍で、この阪神で、内野陣のレギュラーの次として見られてるとこやと、そのファンの感情はともかく木浪ってそこら辺のラインかなっていうの
は。迷いました。
なんやかんや、セカンド、ショート、サード何かあったら出てくるんで木浪やなーっていうのは。
いやでも、島田もだってファームでタイトル取ってますよ。その、小野寺の理論でいくと。しかも、得点圏も、かなり高い
です。タイプで言うと、その、いわゆる火力が欲しいってんなら小野寺やなっていうのはあるけどね。まあ、言うて小野寺も入れてないけど。
そんな、小野寺も火力タイプって言えるほど火力に振ってはないんですよ。
小野寺も、僕は28人は入れてないけど。
あ、入れてないんですか。
そうね、野手は、梅野、大山、近本、佐藤、坂本、井上、糸原、小畑、中野、坂枝、遠藤、高寺、上田、木浪かな。
まあ、結局あそこ大島でしょ、センターが高齢化じゃないですか。小野寺空いてたら行くんじゃないです。どうなんですかね。
いや、まあ、もちろん選択肢には入ってくるかなとは思うけど。
まあ野手はまあ確かにそのメンバーですよね。確かに言われました。
今ので 1,2,3,4
何人です
?7,8,9,10,11,14 やからあとピッチャー。
ああ、はいはいはいはい、いい感じです。確かに
そうですね。で、まあ正直西勇輝も、まあファン感情的にどうかともかく絶対、まあ、あの入団経緯も含めて、まあ外れることはねえなっていうのが一
つですね。
それはそう。
西勇輝、岩崎、伊藤正史、高橋春人、及川、秋山、青柳、西純也、でまあ、藤波は入れてますね。藤浪
を、
小川一平、で、馬場康介、村上頌樹、岩貞雄太、佐藤蓮までかな。まあ、岩貞に関して今シーズンも40数試合登板、馬場も登板数で言うと、まあ、ここを抜くとやっぱり、
きついですからね。
イニング投げるピッチャーがいないんですよ、
ね。そこなんですよね。そう。それは自分も思った。
要は期待する選手は、今だと漏れてるところだと、浜地、この、浜地、小野、斎藤幸也、石井大地、まあ、湯浅守也、まあ、望月ってだったりはいるんですけど、出てきてちょっとはやっぱいいポテンシャルなプロスペクトいいなってなるけど、まあ実質シーズンでほとんど戦力にはなってない選手たちなので。
なってないですね。
ま
あ、こう見ると、別に痛くねえな、取られても。
言っちゃったよ。
結構守れてしまうよね。
結構守れますね。
28人あったら、そうなんですよ。まあ正直作りながら若干思って、しまったことではあって、多分これ、まあ、実際やってないですけどベイスターズでやっても多分それなりにまとまりますよ
ってことですよね。
これ金銭選手濃厚になってくるね。
そうですね、金銭選手。
ただこうやって見ると例えばさっきの名前の中だと、まあ、浜地とか望月とかっていうのは、まあ、素材としてはやっぱ物はいいので、だからそこにかけて取りに行くっていう感じ。
それは村上とか空いてたら村上行くかもからね。
まあ、村上はまあ守るでしょう。眠最多勝なんで。
まあ簡単ですかね。
確かにな。
二歩ね。
いや、
二歩、まあ確かにあるかもしれないですね。
でも、実績はあるもんね。
うん。
まあまあ、もちろん、もちろん。
何試合か先発もしましたし。
はい。
まあ一応は。
まあ一軍で取ってすぐ、そう、使いたいっていうラインだと、やっぱそこら辺にはなってくるでしょうし。
うん。
まあ、小林もだから、そういうラインなのかなっていうのは。
確かに。
そうですね。
ああ、でも守れてしまうな。
これ、
うん。
行くな、これ、マテウシ行こう。
なんか。
でももう、市場にないい日もね、FA って。
おらん。いや、もうクリとか全部残留ですもん。
残留しましたね。
ね、
はい、
あとは、あの、自由契約組ぐらいでしょ
う。自由契約組もだってユータってだってハムに残る可能性だって全然ありますからね。多分だからハム以上の金出さなきゃ残られるでしょ。
太田大志君とかね。
同じパターンでいくんだったら秋吉っていう選択もね。
ああ、
秋吉のサイドハンドで。
ああ、エゴスと揃えてしまう
か。まあ、5000万ぐらいっていうところで。
もう結局、あれですよ、岡留めが又吉超えりゃいいんですよ。それだけ
やん。そうそうそう、岡留めやるよ、岡留めが。
岡留めが、なんか、60試合ぐらい投げて防御率、0.2 とかで。
栗林より上やるな。
なんか今、小野寺とか、陽川で、うん、うん、言ってるけど、来年はトヨタがやるから大丈夫だよ。う
ん、やってほしいな。
豊田博士。
って考えるとな。
うん。
いや、枠だけですか、阪神。じゃあ問題っていうのはもう。
だからこれで逆に何マテウス取って金銭とか選ばれたらもう70埋まる勢いやからね。
ですよね。
むしろ外国人って感じです
ね。取りますでしょうし、結構
外ピッチャー行くみたいですよね。
なんだっけ、
なんか上がってましたね。
そう、
上がってましたね。
あんまりパッとしねえ成績らしい。まとめては
いいけど、いやそういうの聞くから阪神も。
そうそうそう、
阪神でビッグネームになるからね。
でも取るってことはやっぱもう切る前提じゃないですか。だからそれがまず位置が多分エドワーズなんでしょうけど。
いや、多分エドワーズ1枚で足らんでしょ。
うん。
だから、エドワーズはバイバイとして、サンズも多分マルテ残ったら、
バイバイですね。はい。
まあ、サンズはロハスは、ロハスはロハスは
サンズ大、サンズ対談、ロハスは2年契約内に残ります。
ああ、アルカンも残しますよね、そしたら。
アルカンも2年、確か契約内に残りますね。
じゃあ、チェンチェン大丈夫はチェンチェン大丈夫はないですよね。
大丈夫なんですね。
ああ、そうか。まあまあ、別にそんなに痛くもないんですけど。
で、
あと、今、結局、トミー・ジョン明けの島本とか、佐伯。
うん。
うん。
まあ、来年これ投げれるんです。投げれるならまたこれも支配下みたいなね、枠も取らんといけんでしょうし。これ枠ないんすよね。育成にするんかな、誰か。
まあ、川原は。落ちそうな気はするけどね。
なんかね、望月とかも落ちそうな俺気がするんですけどな。
なんかもう育成枠もなんか使い方ようわからんのよな、もはや。
いや、怪我したらリハビリするためだけど。
そう
ちょっとルールもうちゃんとしてほしいね。なんか
いや、でもそれを期待するのは無駄なんですよ。だって無理でしょ、 NPB に。
いや出た。
いいね。
だってそれができて、僕これ他のところでも言いましたけど、それができてたらこうはなってないんですよ。
まあなんだろうね、線引きとしてはどこが落としどころなんかね。
何がですか？
いやだから NPB にはでき
んし、
育成のだからこうよくはできんっていうけど、
まあこのままでしょ。
いやじゃなくて変えるならよ。
だからちゃんとそういう誰か言ってはりましたけど、そういう故障枠じゃないけど、
普通に故障者リストは作るべきだと思うし、
そういう枠を別に設けて、その育成枠という名前のものを便利に使うんじゃなくて、育成はちゃんと育成せよっていう。
保留者名簿には乗るけど70人枠の例外みたいな感じで、故障者リストを設定しておく。
だって一芸に秀でた選手がね、育成でよく選ばれがちということで、彼らはそれを伸ばすために2軍だ3軍だってやるわけでしょう。やっぱそういう場であれよって思うもんね、その保証待ち明け待ちみたいな。
あ、そういう保証者リストを別に設けることで、
だからあれですよ、保証が治っ、 だ例えばですけど全治何ヶ月だっていう話があって、例えば今回の佐伯島本の例で言えば、うん、投げられるようになりましたってなったらもう元に戻す、支配下に戻す、すぐだから、
うん、
っていう風にしておかないと、だからずるずる置いとくことが可能なのが問題だと思うんですよ。
ああ、それ例えばそのじゃあ怪我の期間が、まあ、トミー・ジョンやったらやっぱ2年かかるからさ、
はいはいはい、
その間70人になって、
うん、
で怪我治りましたってなった時に、
はいはい、
70人を超えてくるの、
うん、
じゃあそうなったら、
うん、
戻せない、
戻せなかったらリリースするでしょう。
それはその怪我してた選手を、
怪我をしてた選手なのか、もしくはその70人枠から漏れた選手か、押し出された選手かを、
うん、
あれでもそもそもそのなんか現役ドラフトみたいな話もあったじゃないですか。
あ、はいはい、ありましたね、うん、
選手会言ってますね。
選手会はどういうあれは訴えやったんですか、そのどういう意味でそれを、
まあ、デレン選手が、まあ、出場機会をっていうこと要は買い殺しを防ぐためとは言いますけど、
うんうんうん、
まあ、NPB のあの、まあ、あくまでもそうですよね、ルール5ドラフトのそのまあ MLB であるわけですけど、まあ、人数規模、チーム数、
うん、
まあ、株組織の編成も含めて、正直生きる気もやっぱしなくて、だからこれもなんかいろんなところで過去に喋って、た気はするんですけど、要はあれに引っかかる人だってもう悪く言えたらもう戦力外先に工事してるようなもんやなっていう側面が絶対出てきてしまうから、
てか実際選手の人数に対して球団少なすぎるんですよね。
もうあるしな、
結局そのルール5もなんて言うんですかね、浜月さん言った通り結局自分の球団でもらってもその使わなきゃいけないっていう制約がでかすぎるから、
そうそうそう、
実現しても結局メリットなさすぎてそんなやる球団少なくなると思うんですよね。
あ、
メジャーってあれですよ、何十試合絶対出さないといけないとかあるんですよね、確か。
てかあの置いとかんといけんのよ、その
上に ですよね、
うんうん、使わないといけないっていうか、 上に落とせない、マイナーに落とせないっていうのが、うん、
ああ、ということなんですね。
そうそうそう。
てか、メジャーリーグに関しては実際株組織が結構きっちりあって、そっちで試合もちゃんと出れるから、
そうよ。まあ、
よっぽどの需要がないと、ルール5ドラフトに出てこないんですよね、多
分。なるほど。
ああ、難しそうやな、NPB ちょっと。
なんかね、でもそういう、ちょっとなんか、それは巨人さんとかよくやられるようなありませんか、うん、その育成めっちゃ取るとか、まあ、全部そんなんも別にルールじゃ大丈夫やからやるっていうようなありますやん、そういうの、確かに、まあ、確かにやからいいですけど、
あれなんか育成に落とすけど、今回まあ山下コートが対談の意向を伝えてたりって、
ありましたね、はいはいはい、
だから選手からしたら別に育成契約を飲む必要はないんですよ。
うん、出てたらいいんだよと。
実際でもそれ結構勇気いりますよ。
そうですよね。
まあ、ベイスターとはそれでソフトバンク対談した白根が入団してきたりっていうのはあったんで。まあ、
そうかそうか、
うん。
ですけど、例えば、だってその行った先、育成決定出てって育成契約じゃ意味がないので、
ああまあそ
れは。白根を当然狙うことになっちゃうけど、でもそうなった時に、自分、たちよりもいい条件出してくれるとかあるんですかね、そもそも。
まあ、そもそもいい条件求めていくかっていうよりは、多分出場機会の話だと思うけどね。うんうん、同じ育成でも、まあ、巨人、ソフトバンクの育成でいるよりも、まあ、
まあそうか、
まあ、正直、ベイスターズだってきたら、チャンスはやっぱ、その2球団に断然あるし。
そうか。
うん。まあ、だから。
なるほどな。結局勝負かけんとね、ずっと育成契約みたいな、
そう
ずるずる行くよりはってことですよね、もう、賭けですよ、要するにね、もう、何百万ね、すっごい低い年俸で頑張るんか、うん、巨人なんてね、いくら頑張ってもあんな、
まあ、上がってこれませんからね、
支配下なんて、やっと八百板とかですか、今年なんかポッと出てきたのは。
まあ、でもたまにやっぱそういうのは聞くけどね。
最下の選手ではあったからね。
うん。
まあでもなんかこう、ちょっと、なんかいい加減、気持ち悪いなと思ってね、ずっと。いや、ええけどみたいな、その、
まあ、
ルールがそんなんやから、
あと一つ、
まあ、それをうまいこと使うじゃない
けど。問題になるのは、多分言われるのは、その、まあ、要は怪我に落としてっていうのもあるし、うん、育成選手になると、いわゆるそのさっき話してたプロテクトの対象外になるんですよ。
そうなんですよね。
そういうのも含めてね。
てか、あと、なんか、多分この不満の原因って、
うん、
まあ、いろいろあるとは思うんですけど、1個には、多分球団のその規模感の違いってでかいんじゃないかなってふと思って、その、うん、なんかこう、いっぱい育成持てるチームとかいっぱい選手持てるチームってやっぱいいよねってなっちゃうんですよね。
だから、ね、まあ、産業施設ってことです。
そうそうそうそう、
うん、
その辺の不平等さとかもちょっと感じるところではあるよなって思いつつ、でもこれって不平等だから埋めましょうとはしてはいけない問題なので、難しいところ。
それは企業努力というか、そういう部分、
うん、
バンクと今そう巨人三軍
巨人がまあ多分強いんじゃないですか、まあ、育成施設としては、ま
あ、もうあるはあるけどね、うん、
まあほんまなんか中田の時でもそうでしたけど、あまりにも何も言わへん組織じゃないですか、その。
いやでも実際がそうそう、 NPB はマジで期待しちゃダメですよあれは。
期待ね、
だってあれよりかカカシ、カカシと変わんないんですもん。まだカラス追い払うでカカシの方が優秀ですよ。
出たよ。出たよ。
いいね。
いやでもな、ほんま、誰か何も言わへんのっていう。いや、
でも、言う人って、だから、外からしか言えないんですよ。言うべき人って。だって、だ
すぐ会議ぐらいせえよって思いません？
例えばですけど、
その。今後についてみたいな。まあ、ああいうことありましたけど。
だ誰がするんですかって話なんですよ。カカシにやらせるんですか、会議を。
こういう事例があった時に、ね。
そうそう、球団にも実際選手にもデメリットが見当たらんもん。
そうなんですよ、球団からしたら。そう、
育成システムに関してはだ選手としても要はクビにならずに置いといてもらえるっていう部分もあるし、そうそう、
ちょっと長く見てもらえたもんね。しかも
球団としては枠も抑えれる、年俸も抑えられるがあるから、
支配下の下の方のやつらの方がビクビクしとるわね。
ルールを決定するそのなんていうの、立場の人間に力がなさすぎるから悪いんですよ。で、もって球団に関してはだって変える必要はないんですから、今言った通りですけど。だから、もっと、だから上の組織がちゃんと統括機関として、睨みかせられるだけの力を持ってなきゃいけないんですけど、まあ無理ですよね。
そう。
無理っていうか、だって、その意思、やっぱりさっきその言ってる通り、意思が、ないし、理由が、今の育成システムを変える理由が正直、まあ、その選手、球団にとってもないから、そもそも議論に上がらんし、
そういうことやね。
だから今のシステムに、実際球団に不利益が生じたり、現役選手にとって不都合な面があまり大きくあるのであれば、もちろん議論にはなるけど、
多分ですけど、
まあ、僕らファンが見てて、まあ、その今の育成のシステムで怪我人の置き場やないかとか、いろいろ言いたくはなるけど、実際現場からすると何も、そんなに困ることがないっていうのは大きいよね。
これ、
それは選手会も言わへんやろうしね、それは自分が。
言っちゃいけないことなんでしょうけど、仮になんか、その不平等があっても、言う球団いないんじゃねとは思うんですよ。だって、そこまで心血注いでる球団なくねって。
まあ、でも、巨人は言うじゃない？
それは、まあそうか、巨人は言うかもしれないけど、だからその、でもその巨人がこの育成制度に関してはまあ利を得ているので、むしろたくさん選手を抱えられるから、
うん、
そのそもそも普通は全部の球団が対等に発言権を持って言えなきゃおかしいんですけど、まあ、多分実際形式上持ってるんですけど、なんか不公平があっても別にいいやって流してそうですよねって思って、
うん、
なんかこうそこまで多分球団経営に本気になってないんじゃねとは思ってるんですよね、畳。
うん、
まあ、現状維持じゃないですけど。
ね、
そっか、それはもうしょうがないことなんかな、この気持ち悪さは。どうしようもない、うん、どうもならへんようなことなんかな。
だから、そうですね、あんまり言いたくないですけど、やっぱり僕の中ではその、 あくまでもそのファンの感じる違和感、気持ち悪さ、不快感っていうところにしかとどまらないっていうのがやっぱ
今
の、
うん、ことやろうね。
だからな、なんか本当に、うん、
そうか。
まあ、まあほんまに都合のいいシステムとして機能してるけどね。
うん。
まあ、別に、本当に何かできるとは、できる組織ではないだろうし、そんな力はどこにも、そんなモチベーションもどこにもないだろうし、やるメリットもなければ。
これでも、じゃあそういう怪我人枠の、その FR 君言ってた、そういう別で、育成システムとして別でできて、
うん。
そうするとやっぱみんなすごいスッキリするもんなんかな。
いや、多分ですけど、ま、この話って多分終わりないと思うんですよ。完璧なシステムって多分ないと思うんで、
うん、
だからそのシステムができたからスッキリするかと言われたら、多分またあのその近い将来不満は出てくると思うんですよ。ただあの何が嫌って、そのなんか不満が出た時にでもどうせ動けねえじゃんって思わせる組織が嫌なんですよ。
うん、
あのでもまだ
なん
とか、そうそう、まだなんとかなるからまだ希望が持てるよねって思えないと。まあこれは別にプロ野球に限らずですけど、
うん、
だからそのなんか不満があった時にでもしょうがないよねって言いたくはないんですよ。てか言っちゃダメなんですよ。だってお前らプロだろって、
うん、
それで金稼いでんだろ、それがそれをエンターテインメントとして売ってるんだろってから、なんかなんだかなって思うんですよ。僕らがここでその NPB かかしだのしょうがないだの
君だけやからね、言って
る。そうだね。
僕らじゃないよ。危ない危ない。危ない危ない。
なんか一緒に。
一連卓勝、いやいや、一連卓勝。
僕らみたいな感じだった
けど。危ない危ない。
いやいやいやいやいや。とぼろうかあったけえな。とぼろうかあったけえな。みんな仲間だもんな。
だからの流れ。
カカシとか言ったのはどこのドイツだって偉いやつが来たら、いや、FR 君ですってすぐ
刺
した。
いやいや
いや。あれ？僕らはちょっと。はい、止めたんですけど、はい、
あれ嘘、
あれだけ言ってたんですけどね。
あ、もう来週から宣伝会に移籍します。
増えた。
そうか、
まあまあ、
まあまあまあまあ、
多分僕個人的には、
うん、
そのなんか巨人に対してのコンプレックスっていうかなんかまた巨人かよっていうのも、一生生まれてから今までずっと、40年
あるでしょ。
そうそう、巨人とか一個乗っかるからね、結局。
あるある。
で、阪神ってその一方、
うん、
あの、何に関しても、
うん、
もう、いやいや言われるじゃないですか。
うん、言われるね。
やれ、ラパンパラが相手の侮辱行為だとか。
うん、
小山の高津のガッツポーズと親野のガッツポーズ
出た、グラティ
なぜこんな差がついたのかみたいなありましたじゃないですか。
懐かしいな。
いや、もう言わしときゃいいっていう、言っちゃえばそれまでなんですけど、
そうですね。
いや、もうこれ普通にプライベートでも言われて
プライベートでも言われて
そう、ネタにされるやん、やっぱ阪神で。
はいはいはいはい。
なんかいつもその巨人がそういったことをやってきて、
うん、
まあそれがまあ普通に通っていくというか、
うん、
ああ、まあずっとこれからもこうなんやなと思いながら、なんか、ああ、また巨人がっていう言葉ですね。
うん、まあ
それをふとなんか言ってしまうというか、
うん、
なんかまた巨人かよっていう、そのなんていうか、ふわっとこう力が抜けてしまう、
うん、
なんかあるんですよ、僕はね。
まあそれはもうみんなありますね、確かに。
結局ルールブックがそこっていう暗黙の、
そう、
これに関してはもう誰も何も言えねえみたいな、
もう、
うん、
結局
うちのだから阪神球団の上の方の人も何も言えへんと。
うんうんうんうん、
いや、巨人さんには正直ライバルとか言うてますけど、何も言えへんのですわと。あ、負け弱いんやろなっていう、そこには歯向かえへんやろなっていうような、うん、
無理なんだろうなっていうね、
ていうのをちょっと分かってしまったがゆえに、
そう、潜在的な諦めってありますよね、
う
ん、
そうそう、
結局
だからこそ、だから試合だけでは勝ってほしいっていうのはあんねんけどな、
うん、なんかもう諦めて酒の魚にするしかないのかなっていう
っていうとか
諦めがあるので、ちょっと追加のお酒持ってきます。
はい、
いってらっしゃい。
でしょ。
いやいや、まあしょうがないからこれはもうちょっとプロ野球ファンとして、
いやそれあるよね、確かに、
でも考えるわな、ちょっとふとした時にどんなルールがありえんのかなとか、そういう、もしそういう政治とかみたいにルール変えれんやったらどうするやろうなとか、
まあ言い方悪い、ね、まあ言い方悪いっていうかあれだけど、まあ巨人、まあファンからすれば、まあなんていうかな、ルールの穴をついたじゃないけど、そういう見方もまあできるのはまあ事実だって、
だって大丈夫やんみたいな、
そうですそうですそうです、
何がわかんのって、そんなルールないし、別に、
別に巨人関わって決めたルールじゃないでしょうし、 NPB がね、そこの、
そう、
穴をついたんですよ、何が悪いんですかっていうのは巨人のねスタンスだと思いますし、
そうだから、あの内野手の彼が甲子園のマウンドに立った時も、別にいいんやけど、いいねんけど、そのなんかその甲子園で、しかもこっちの気持ちいい勝ってる試合の時に、あ、なんか原さん、はい、すげえみたいな持っていき方っていうのが、いやすげえじゃねえだろうわよアホかと気持ち悪いねってなったわけですよ。でもそれは結構少数派やったっていうね、後で分かったことですけど、阪神ファンの中でも結構、原すげーの方が
まあ
多い。
そうね、そうね、あれに関してはまあそれもまあやっぱ MLB では割と日常的にあることでは
ことを言うじゃないですか。そのだから先駆者じゃないけど、原はもう新しいじゃないけど、いや、ただ、ファンとして、ファン心理として、この、どのニヤニヤか分からへんけど、まあ、あの内野手が、その、ニヤニヤしながら、こう、負けてる試合やからって、まあ、この試合もうどうでもええし、ちょっと掘ってみます、みたいな。なんか。
まあ、ただ、それが称賛されてるのであれば、他が追随してたんでしょうけど、結局、それに並ぶ球団がないっていうあたりはやっぱり思うとこはどこもあるんでしょうよ。
やらないですもんね、
やっぱり。そう、だから、当時はラミレス監督もコメント的に、まあ、あれは確かに、その選択肢の一つだね、みたいな言ってたけど、やっぱりベイスターズでもそれは結局なかったですし、その野手を登板させるっていうことはなかったですし。
そう。なんかね、その、巨人コンプレックスとその原監督アレルギーみたいなのが、
いや、それは阪神ファンの宿命じゃないですか。
いや、そうですね。もう、それもありますよ。
いや、なんかもっと俺ライトなファンやったらよかったのにと思う。もう結構ほんまにムカムカして寝れへんぐらいの。
トラキチの宿命ですよ、トラキチの。
いや、でも、案外僕と千年さんだけやったっていうね。その、苛立ってた。
ああ、なるほど。
そうなんですか？
あの日、確か
に、
イライラしてたの、僕と千年さんだけなんですよね。
あ、そうなんですね。
この昭和、くしくも昭和54年生まれの2人が。
いや、みんな気持ちよくは思ってないでしょ。
気持ちよくは思ってないですよね。まあ、ああいう考え方、やり方もあるよね。
古いオールドファンにの方が、ちょっと巨人に対しては思いがち。多分 FR 君とかそこまで特定じゃないんじゃない、
何が
巨人。巨人に対して。
いや、阪神ファンの仕組みとして、やっぱ巨人に何かとやっぱ角が立つというか。